第138章。1918年10月3日、ユタ州ソルトレークシティにおいて、ジョセフ・ F ・スミス大官庁に与えられた次元。1918年10月4日、スミス大官庁は、教会の第89回半期総大会における開会の説教の中で、過去数ヶ月間に、何回か神聖な交わりを受けたと言明した。そのうちの一つが、ご自分の体が墓に収められていた間に行われた、救い主の死者の霊たちへの訪れに関するものであり、スミス大官庁は大会の前日にそれを受けたのであった。それは大会の終了後すぐに書き記されて、1918年10月31日に、大官庁会における顧問と十二使徒評議会及び祝福誌に提示され、全会一致で受け入れられた。
一節から十節。ジョセフ・ F ・スミス大官庁は、ペテロの記録と私たちの主の霊界への訪れについて深く考える。11節から24節。スミス大官庁は、パラダイスに集まっていた義人の使者と、彼らの中でのキリストの働きを見る。25節から37節。福音の宣教が、霊たちの間でどのように組織されたかを見る。38節から52節。霊界にアダムとエヴァ、および多くの聖なる預言者たちを見る。彼らは復活前の霊の状態を束縛と考えていた。53節から60節。この時代の義人の使者は、霊の世界でその働きを続ける。
1918年10月3日。私は自分の部屋にいて聖文に思いを馳せ。世の贖いのために神の御子が払われた大いなる贖いの犠牲と、贖い主のこの世への来臨にあたって、御父と御子が示された大きな驚くべき愛について深く考えていた。この贖い主の贖罪によって、また福音の諸原則に従うことによって、人類は救われるのである。このように考えていたところ、私は、主が十字架上で亡くなられた後に福音が述べ伝えられた、ポントやガラテや、カパドキや、その他アジアの各地に離散している初期の生徒たちに宛てた、使徒ペテロの文章をまた思い出した。私は、聖書を開いて、ペテロの第一の手紙の第三章と第四章を読んだ。そして読んでいた時に、次の聖句にかつてないほど深く胸を打たれた。キリストも私たちを神の身元に導くため、自らは正しい方であるのに、正しくない者たちのために、ひとたび罪のゆえに苦しまれた。そして、肉においては殺されたが、霊においては生かされたのである。その霊において彼は、獄にいる霊たちのところへ行って教えを説かれた。この霊たちは、昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が寛容をもって待っておられたのに従わなかったものである。その箱舟に乗り込み、水によって救われたのは、わずかに8名だけであった。ペテロの第一の手紙、第三章、18節から20節参照。死人にさえ福音が述べ伝えられたのは、彼らは肉においては人間として裁きを受けるが、霊においては神のように生きるためである。ペテロの第一の手紙、第四章、6節参照。書き記されているこれらのことを深く考えていると、私の理解の目が開かれ、 主の御霊が私の上にとどまった。そして、死者が小さな者も大いなる者も共に群れをなしているのが見えた。非常に多くの正しい者の霊が、一つの場所に集まっていた。彼らは死すべき世に住んでいた間、イエスの証に忠実であった者たちであり、神の御子の大いなる犠牲の雛形として犠牲を捧げ、また贖い主の名によって観難を受けた者たちである。これらの者は皆、父なる神とその一人子イエス・キリストの恵みにより、栄光ある復活の望みを確固として持って死すべき世を去ったのである。私は彼らが喜びと楽しみに満たされ、解放の日が近づいたので、共に喜んでいるのを見た。彼らは集まって、神の御子が霊界に来て、死の縄目からの贖いを宣言されるのを待っていた。彼らの眠れる塵は、骨が本来の骨と連なり、その上を筋と肉が覆って、その完全な作りに回復されるのであった。彼らが満ち満ちる喜びを受けるために、霊と体が決して再び分離することのないように結び合わされるのである。この大群衆が死の鎖からの解放の時を喜び、語り合いながら待っていると、神の御子が現れて、忠実であった囚われ人に自由を宣言された。また、そこにおいて神の御子は、永遠の福音と復活の教義、堕落からの人類の贖い、及び悔い改めを条件とする個人の罪からの贖いについて、彼らに述べ伝えられた。しかし、悪人のところへは、御子は行かれなかった。また、神を敬わない者や、肉体にある時に自らを汚して悔い改めなかった者の中では、御子の声は発せられず、昔の預言者たちの証と警告を拒んだ不従順な者は、御子の臨在を目にすることも、御子の顔を仰ぎ見ることもなかった。これらの者のいるところでは暗闇が支配していた。しかし、義人の間には平安があった。そして、生徒たちは彼らの贖いを喜び、ひざまずき、神の御子を贖い主、及び死と地獄の鎖からの解放者として受け入れた。彼らの顔は光を放ち、主の前から発する輝きが彼らの上にとどまった。そして、彼らは主の聖なる名を賛美した。私は不思議に思った。というのは、救い主がユダヤ人とイスラエルの家の者たちの間での働きにおよそ3年を費やして、彼らに永遠の福音を教え、彼らを招いて悔い改めさせようとされたが、それでも救い主が大いなる力と権能を持って、その力ある技と数々の奇跡を行い、真理を宣言されたにもかかわらず、その御声に聞き従い、救い主の前にいることを喜び、その御手から救いを受けた者はほんのわずかであったことを、私は知っていたからである。しかし、死者の中での救い主の働きは、十字架上の死と復活の間の短い時間に限られていた。私は、神の御子は昔ノアの時代に、神が寛容をもって待っておられたのに従わなかった獄にいる霊たちに述べ伝えられた、というペテロの言葉を不思議に思った。神の御子は、どのようにしてそのような短い時間内にその霊たちに述べ伝え、彼らの中で必要な働きを成し遂げることがおできになったのであろうか。不思議に思っていると、私の目は開かれ、私の理解は活気づけられた。そして、私は 主が悪人や真理を拒んだ不従順なものを教えるために、彼らの中へ自ら行かれたのではないことを知った。見よ、主は義人の中から軍勢を組織し、力と権能をまとった使者たちを任じて、暗闇の中にいる者たち、すなわちすべての人の霊のもとへ行って福音の光を伝えるように彼らに命じられた。このようにして、福音が使者に述べ伝えられたのである。選ばれた使者たちは、主の恵みの日を告げ知らせ、束縛されている囚われ人、すなわち自分の罪を悔い改めて福音を受け入れるすべての人に、自由を宣言するために出て行った。このようにして、真理を知らずに罪のうちに死んだ者や、預言者たちを拒んで背きのうちに死んだ者に福音が述べ伝えられた。これらの者は神を信じる信仰、罪の悔い改め、罪の許しのための身代わりのバプテスマ、安守による聖霊の賜物について教えを受けた。またこの他に、肉においては人間として裁きを受けるが、霊においては神のように生きるための資格を得る上で知っておく必要のある福音のすべての原則が教えられた。そしてこのように神の御子の十字架上での犠牲によって贖いが行われたことが死者の間に、すなわち小さな者にも大いなる者にも不義な者にも忠実な者にも知らされたのである。このようにして、私たちの贖い主は、霊の世界に滞在しておられる間、肉において贖い主のことを証しした忠実な預言者たちの霊を教え、備えるのに、その時間を費やされたということが知らされたのである。それは、この預言者たちの霊が、廃藩と戒めに対する背きのゆえに、贖い主ご自身が行くことのできなかった、すべての使者に贖いの知らせを伝えて、彼らも贖い主のしもべたちの働きによって、御言葉を聞けるようにするためであった。この義人の大群衆の中に集まった偉大な力ある者たちの中に、日の老いたる者であって、すべての者の先祖である父祖アダムがおり、また、私たちの栄光ある母エバも、様々な時代に生きて、誠の生ける神を礼拝した多くの忠実な娘たちと共にいた。最初の殉教者アベルも、またその弟で、父アダムに生き写しであった、力ある者たちの一人であるセツもいた。洪水について警告を与えたノア、偉大な大祭司セム、忠実な者の先祖アブラハム、イサク、ヤコブ、およびイスラエルの偉大な律法者モーセ。それに、イザヤもそこにいた。このイザヤは、贖い主が油を注がれて、打ち砕かれた心を持つ者を癒し、囚われ人に自由を宣言し、縛られていた者に獄が開かれることを宣言される、と、予言によって言明した人である。さらに、枯れた骨のある大いなる谷を次元によって見せられ、それらの骨が死者の復活の時に肉をまとって再び出てきて、生けるものとなるのを見たエゼキエル。末日に神の王国が設立されて、それが決して再び滅ぼされることも、他の民に渡されることもないのを予見して告げたダニエル。変貌の山でモーセと共にいたエライアス。それにエリアが来ることを証しした預言者マラキもそこにいた。モロナイも預言者ジョセフ・スミスにこのエリアについて語り、彼は主の大いなる恐るべき日が来る前に訪れると宣言した。預言者エリアは先祖に与えられた約束を子孫の心に植えることになっていた。 これは主の来臨の時に全地が呪いを持って打たれて、ことごとく荒廃することのないように、時満ちる真剣時代に、主の神殿で死者の贖いと親子の結び固めのために、大いなる技が行われることをあらかじめ示すものである。これらすべてのものと、さらに多くのもの、すなわち、ニーファイ人の中に住んで神の御子の来臨について証しした預言者たちが、その大群衆の中に混じって解放を待っていた。死者は、その霊が体から長い間離れていることを、一つの束縛と考えたからである。この預言者たちを主は教え、彼らに力を与えて、彼らが、主が死者の中から復活された後に出てきて、御父の王国に入り、そこで不死不滅と永遠の命を冠として受け、主から約束を受けたようにその後も働きを続け、主を愛する者たちのために取っておかれたすべての祝福に預かるものとなるようにされた。預言者ジョセフ・スミスや、私の父ハイラム・スミス、ブリガム・ヤング、ジョン・テイラー、ウィルフォード・ウッドラフ、その他選ばれた霊たちも霊界にいた。彼らは、大いなる末日の技のもといを据える務めに携わるために、時満ちる時代に来るようにとどめられていたものである。神殿を建て、そこで死者の贖いのために儀式を執行することも、その大いなる末日の技に含まれるのである。私は、彼らもまた神の教会で治めるものとなるように初めに選ばれた、高潔で偉大な者たちの中にいるのを見た。まことに、彼らは生まれる前に、他の多くの者と共に、霊の世界において最初の教えを受け、主の定められた時に出て行って人々の霊の救いのために、主の葡萄園で働く準備をしたのである。私は、この真剣時代の忠実な長老たちが、死すべき世を去っても彼らの働きを続け、死者の霊たちの大いなる世界において、暗闇と罪の束縛のもとにいる者たちの間で、悔い改めと神の独り子の犠牲による贖いの福音を述べ伝えているのを見た。悔い改める死者は、神の宮の儀式に従うことによって贖われるであろう。彼らは自分の背きの代価を支払い、現れて清くなった後、その行いに応じて報いを受けるであろう。彼らは救いを受け継ぐ者だからである。このように、死者の贖いの次元が私に示された。そして、私は証しする。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの祝福によって、私はこの証しが真実であることを知っている。誠にその通りである。アーメン。